お聞きの放送はギノワンシティ FM です。メディカルインフォメーション、本日は琉球大学医学部附属病院皮膚科の山口紗友香先生をお迎えして、頭じらみについてお話を伺っていきたいと思います。先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、先生、頭じらみですね。こちら、はい、私も子供がいましたので、
はい。はい。
みんな3名いましたが、3名ともかかったことがございます。
はい。
はい。で、その時にはやっぱりね、駆除するのに、いろいろ、大変でしたけれども、はい、実際先生、このシラミなんですが、まあ、うちの子たちも学童から、保育園とかから移ってきたんですが、やっぱりそういった経路を通して移ってくることが多いんですか？
はい。やっぱり小さい子たちの病気ですので、小さい子たちが遊びながら頭がこうぶつかったりとか、うん、そういった、あとお昼寝してたりとかですね、そういった接触、人と人との接触で移っていくものなので、はい。子供たちに多いんですって。
ですね。
はい。
いや、でも本当にあっという間にね、増えていくというところで感染力が強いというふうに聞いていますが、
はい。
実際その、まあ、感染して、シラミを発見して、それの治療に、まあ、今までは私も使っていましたけれども、
はい。
この、シラミに対する、このパウダーだったり、
はい。
薬用シャンプーだったりっていうのを使ってたんですが、はい、実際これは、聞くんですか、先生？
まあ、昔はですね、十分聞いてたということがあるんですけれども、はい、1994年に、ヨーロッパの方で、どうも聞かない子たちがいるっていうのが言われ始めていて、
うん、
そこからこの今売られてる、スミスリンシャンプーやパウダーの耐性化が、あるんじゃないかということが分かってきています。で、実際調べてみると、やっぱヨーロッパ、アメリカではもう 100% 近い耐性化が進んでいて。
こちらほとんど効かないっていうことですよね。
そうですね。はい、う
ん。
地域によってちょっと差はあるんですけれども、うん、まあ、海外ではそういったところも出てきていると。
うん、
で、沖縄の子たちも、やはり効かない子たちがいまして、
はい、
2010年頃に、まあ、沖縄各地からシラミを集めてですね、耐性化してるかどうかっていう検査をしたところ、はい、ほぼ 100% に近い耐性化が、遺伝子の変異で起こる耐性化なんですけれども、はい、なので、今の、まあ、現状としては、聞いてない、うん。
ですね。
はい。聞かないっていうのが、まあ、検査上ですね。
はい。
はい。言えると思います。
ですね。いや、まあ、沖縄県内の、まあ、シラミについてなので、
はい。
他の県では聞く場合もあるわけですよね。
そうですね。うんうん、その、耐性化を調べてみると、うん、県外だと、うん、まあ、数パーセント程度なんですよ。
うん、
耐性化が。
あ、
大体の子は聞く。うんですね。ただ、沖縄県に関しては、ほとんど聞かない。
ない。はい。いや、だからこれ知らないで、
はい、
やっぱりそのまま使い続けていて、
はい、
いつまで経っても駆除できないなと思われてる親御さん多いんじゃないでしょうかね。
はい、実際そういう話はもうあちこちから聞いてまして、
はい、
結構高いお薬でもあるので、
そうですよね、
結構大変で、まあ、効かないし、治らないし、場合によってあんまり回数使ってると髪の毛を痛めちゃうってこともあってですね、
ですね、
結構親御さんは、すごく大変な思いをされてるっていうのは、よく聞いてます。
先生、じゃあ、例えば、まあ、子供に、あ、シラミあるなって気づいたときには、
はい。
やっぱり皮膚科に一回受診してもらった方が一番いいんでしょうか？
ですね、はい、今はですね、皮膚科に来ていただいても、例えば処方薬があるとか、はい、っていうことはない、
そうなんですね、
ないんですね。もう、日本で、うん、認められてる治療っていうのが、スミスリンだけ。う
ん、この効かない薬だけ、
はい。はい。この薬しか認可されてませんので、
でね、
まあ、診断がはっきりしないという場合はですね、うん、もちろん来ていただければ、うん、シラミがいる、いないは確認できますけれども、うん、まあ、アドバイスにとどまると言いますか、スミスリンは効かないので、すき串をしっかり使うようにと。いうアドバイスしかできないっていうのが現状なんです。
この細かいシラミや、シラミの卵や、
はい、
まあ、その成虫を、
はい、
こう、
そうです
ね。吸いて、
はい、
髪の毛をしっかり吸いて、はい、そこに くっつけて。
そうですね。
取り除くという。
そうです。
方法しかない。
そうです。
大変ですね。
大変なんですよ。お母さんたち本当大変だと思います。
いやいやでもこれは根気のいることですけども、これしか今は治療法としてはないわけですから。
はい、日本ではですね、はい、海外ではこの耐性化したシラミにも効く薬っていうのはあるんですよ。
あ、そうなんですね。はい、いや、これはじゃあ、認可してもらわないと。
そうなんです。日本も。それで、ちょっと新しい、向こうでは普通に使われてるお薬とかを、はい、まあ、日本に導入できないかっていうことで、はい、臨床試験とか、治験っていうのは、琉球大学の方でさせていただいてるところなんですけれども。
そうなんですね。はい、いや、じゃあこれは、もう早いうちにできる感じですか？
いや、それがなかなか。
そうなんですね。
はい、まあ、一応、まあ、海外で使われてるお薬とは言ってもですね、うん、日本にとっては新規薬剤っていうことになりますので、はい、まあ、有効性とかですね、うん、安全性っていうのを、まあ、しっかり調べてから、日本で、うん、使いましょうっていうことになっていますので、うん、まあ、年単位で、かかるとは思うんですけれども。
そうなんですね。はい。じゃあ、それまで、そのお薬が、認可されるまでは、もう根気よく、すき串で、
はい。
拭いてあげるということになりますかね。
そうですね。うん、あとは、まあ、すき串も、まあ、もちろん有効なんですけれども、うん、あと、熱に弱いっていうのがありますので、うん、ただ、65度なんですよ。
あら。まあ、にかけるところは熱いですね。
だから、かけるのはもちろん無理なんですけれども、はい、例えば、ヘアアイロンがある方とかであれば、ヘアアイロンをこう、しっかりかけて、あげるだけでもだいぶ弱るとは思うんですけれども、虫なんかは結構やられちゃう、はい、ダメになるとは思うんですけれども。
確かに。
はい。
なるほど。ヘアアイロンですね。こう、髪の毛を巻いたりとか、伸ばしたりする。
そうです。もう熱を加えるっていうだけなんですけど、はい、はい。そういう治療もありかなとは思ってます。
そうですね。それも、それに併用してね、すき串もやっていくと、ね、まあ、はい、効果は早く出るかもしれませんね。はいはい、いや、でも本当に。で、いつも思うことは、先生も先ほどね、媒体してくるのは人の頭だと。
はい、
人の髪についている、シラミが移ってくる。
はい、
じゃあ、元を辿っていけば、その最初に、最初のこの頭シラミっていうのはどっから来たんだっていうことが、いつも疑問だったんですけれども。はい、
こういう寄生虫っていうのはですね、はい、やはり人類が、まあ、人類ができたというか、まあ、人類が人類になったというか、
人として。
人としてっていう、うん、その時点からもう寄生してるんだと思うんですよ。
だからこれをね、はい、そうなんですよね。
人と、はい、人と一緒に、まあ、進化してきたっていう虫になると思います。
はい。先生、先ほどね、まあ、頭じらみという、まあ、一つ言いましたけれども、なんかもともと一つがあって、それが分かれてきた。
はい。
しらみ、はい、身にも。
そうですね。しらみって、まあ、今人に、まあ、寄生するシラミとしては3種類言われていまして、うん、まあ、頭ジラミと、あと、衣ジラミっていうのがあります。あと、毛ジラミっていうのがあるんですけれども、もともとは一つだったと言われてるんですね。
はい、
で、人類がこう、進化してきて、洋服を着るようになってから、頭ジラミと衣ジラミに分かれたと。
分かれて。
はい。
面白いですね、これね。
はい。虫も頭がいいというか、順応性があるというか、はい。
ですよね。
そうなんです。
少しでも自分がね、こう、生きていくために、
そう
その生きれるフィールドを広げていくというか、
適応していったってことになりますね。
ですよね。
はい。
そしてまあ、こう、頭じらみは頭について、まあ、その餌となるものは血、まあ、吸血するということですよね。
はい。
そして衣じらみは、衣を食べていく。
そうですね。衣服の繊維なんかに寄生して、
はい。
というものなんですけど。
はい。そして、毛じらみというものが。
そうですね。うん、性感染症なんですけれども、うん、やっぱり人から人に移るんですが、うん、まあ、陰毛だったり、脇だったり、うん。あと、ひどい場合には、まつげとかにもつくことがあります。
このね、まつげまでついちゃうんだと。
はい。
いや、でも、まつげにつくと、やっぱりすぐわかりますかね。
そうですね。まあ、うん、通常はです。まあ、そうですね、うん。あんまりひどくなった場合にはわかるんですけれども、うん、やっぱ、なんかこう、普通は悪くなる前に気づくんですけどね。
一緒に抜け落ちちゃうかもしれませんね。
そう。
まつげのこの生え変わりによって。
はい、はい。
まあ、いや、そういうふうに三つに分かれて進化していったシラミということで、もう本当に人が人となった時からすでに寄生していたっていうところが、
はい、
はーっと思いましたね、私も。もう本当に不思議だったんですよ。元はどこにいたの？この頭じらみ、どっから？え？で、先生が人と人からっていうものでしかないって言ったので、
はい、
動物たちからでもなくって、はい、例えばね、その自然界ね、
はい、
その辺に落ちてる 落ちてるというか変ですけど、生殖してるものが頭にくっついてとかって、はい、そういうことがあったのかなと思ったんですが、そうじゃなかったっていうのがね。
そうですね。はい。
もうなんか驚きで。でも一つ、はぁってなんかもう、答えが分かったので、すごく面白いというか、スッキリしたというか、はい、いやね。
はい。
で、まあ先ほども先生もずっと言ってますが、有効な治療法がないということで、スキグシ、はい、そして先ほどの熱を加えることでね、
はい、
アイロンと一緒に使っていけば、はい、早く駆除もできていきますというところなんですが、はい、もちろんやっぱり、大切なのは早期発見というところですよね。
そうですね。うん、やっぱり家族内で増えるってことも、多くありますので、うん、早く気づいてあげて、うん、まあ少ないうちに早く駆除するっていうのが、うん、まあポイントかなと。本当は有効な薬があるっていうのが一番いいんですけれども、うんうん、まあ早く見つけてあげるっていうのを、はい、はい。頭、子供が書いてる場合はちょっと見ていただいて。
そうですね。
はい。
先生、でも、もうかゆ、頭書く前からちゃんと見てあげた方がいいですよね。
そうですね。
結構書き始めたらもう結構増えてませんか？
そうなんです。結構ついてから1ヶ月ぐらい。うん、わかんないってこともよくあるみたいで、
はい、
ね、かゆくても湿疹ってこともよくあるので、うんうん、やっぱりこう見ていただいて、
普段からね、
はい、
マスキンシップ、こうなんか、
そうですね、
猿の親子が、
そうですね。
なんですかね、あれね、ああいうふうにやってるのでもないんだけれども。
は
い、
そうですね、ちょっとした時間に、ね、耳の後ろとか、
そうなんですね。
多いんで、
多いです。
はい、その辺ちょっとパッと見ていただいて、いないかどうかを確認した方がいいかなと思います。
はい。それで、まあね、親子の、まあ、スキンシップも兼ねながら、
そうですね。
早期発見のためには、ね、はい、そこを見ていてあげて、
はい。
まあ、根拠よく見つけたら、はい。治療していくというか、駆除していくという方法しか、今のところないということですよね。はい、はいはい、先生、今、琉球大学では臨床試験等々を今、やってる最中なんですよね。
はい。今、まあ、日本に有効なお薬がないということで、頭じらみの子どもたちに対して、新しい新規薬剤っていうのを、
うん、
まあ、はい、実際効くかどうかっていうのを、試していただいてるんですね。で、この日本では新規薬剤なんですけど、まあ、海外では広く使われてる、一般的に使われてる、安全性も確立されてるようなお薬ですので、
はい、
ぜひ、日本でも使えるようにですね。
そうですね。
はい。
先ほどもね、お話の中でありましたけれども、
はい、
やっぱりこの、海外で使われていても日本では新しい薬だというところで、
うん、
安全性、まあ、なんていうか、有効性も、きちっと見てからじゃないと認められないというところでお話ししてましたけれども、はいはい、それの、まあ今、臨床試験をしているというところですよね。
そうですね。うん、今、まあ、30例を目標にしていて、うん、30人の方に、はい、まあ、頭じらみの方に、うん、お薬を使っていただいて、実際ちゃんと効くのかどうか、
はい、
あと安全なのかどうかっていうのを、うん、まあ、試していただいてるんですけれども、うん、まあ、内容としましては、はい、今使われているスミスリンシャンプーと同じような使い方なんですが、うん、週に3回、塗っていただくだけなんですね。はい、まあ、塗っていただいて、あとは通常通りシャンプーをして洗い流すというものなの、うん、なんですけど。
じゃあ、シャンプー前に頭に塗って、はい、まあ、頭皮から髪の毛全体的に潤して、
はいはい、
その後、そのままそれがシャンプーになってる感じですか？それともシャンプー剤をかける、
そうですね。別にシャンプーを、まあ、普段使ってるもの、
はい、なので、
で洗い流すと、はい、
うん、
いうものになります。まあ、結構効くんじゃないかと、期待してるお薬ですので。
そうなんですね。
はい。
いや、じゃあ、ぜひね、今、頭じらみで、お悩みのお子さんをお持ちのお母様方、
はい、ね、そうですね。
ぜひ協力いただければというところですか。
はい。はいはい、もちろん、お子さんだけじゃなくても、うん、移ってしまったお母さんとかですね、一緒に治療することできますので、はい、ぜひ、参加して協力いただければと思うんですけれども、うん、ちょっと条件がありまして、はい、卵がですね、20個以上、
うん、
まあ、パッと見てですね、目視で、20個以上ないと参加できない。うん、あまり口が進んでしまっていると効果がわからないので、はい、うん、ある程度卵があってっていう状況じゃないとエントリーしていただけないんですね。
うん、
なので、お母さんが見て、
はい、
たくさんあるわっていうことであれば、うん、はい、ぜひ、大学の方に、
琉球大学の、
そうですね、琉球大学の方に、はい、あと、医局の電話番号があるんですけれども、
はい、はい、はい、どうぞ。
はい、895-1153。
うん、 はい。
これが、皮膚科に直接つながる番号になってますので、こちらに、連絡いただければ、また相談に乗りますので。
はい。はい、そうですね。もう一度言いますね。
はい。
895-1153 番。
はい。
こちら、琉球大学附属病院皮膚科になりますね。直接つながりますので、はい、今回この臨床心検の方に、ちょっと参加してみま、
したい。
はい。ということで、胸を伝えて、
はい。
お問い合わせください、はい、ということですね、はい。
そうです。
はい。ぜひぜひ皆さんのね、ご協力があると、
はい、
早くこのね、臨床試験の結果も出して、こう、
はい、
国にということですよね。
そうですね。
申請ができる。
はい、
うん。
日本で、まあ、沖縄でまず、しっかり、有効なお薬が、使えるようになるようにですね。
はい、ですよね。
はい。
他県ではその住み着きまだね、
そうなんです。向こうは聞いてるんで、そんなに困ってない。時々聞かない子がいるっていう程度なので、いいんですけどね。
う
ん、
沖縄はもう 100% いかないわけですから。
残念ながら。
ね。
はい。
沖縄から行っていかないと、
はい、
なかなかね。
そうなんです。
上がってこない。
そうなんです。
ね。症例かもしれませんのでね。はい、ぜひぜひ皆様ご協力をお願いいたします。
お願いします。
ということで。
はい。
はい。いかがでしたでしょうか皆さん、この頭地神がね、人類としてなった時からもうすでにあったというところが、もう私は今日はすごく、勉強になりました。ありがとうございました。
はい。
はい。本日は琉球大学医学部附属病院、皮膚科の山口さやか先生をお迎えして、頭地神についてお話を伺いました。先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
宜野湾シティ FM のお問い合わせ、リクエストなどは、ファックス、ハガキでお寄せください。ファックス番号、098-943-5782、郵便番号、901-2214、宜野湾市が猫、2-36-12、また、ホームページからも、リクエストしていただけます。お待ちしております。